あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。今日は倉敷歯科医師会から角野翔平さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はテーマが、私からお伝えしてもよろしいですか、はい、顎関節症についてなんですけれども、はい、まあ、聞いたことある、まあ、顎関節症という症状、まあ、病気になるんですか。
あの顎関節症っていう、まあ、名前を聞くと、え、何と思われるかもしれないんですけど、はい、日常で例えばあのお口を開け閉めするときに、はい、こうカクカク音がしたりだとか、 あとなんか引っかかってこう口が開きにくくなるとか、はいはい、こう開け閉めすると顎が痛いとか、はい、そういうふうな症状っていうのはわりかし、経験をされる方が多いんじゃないかと思うんですけれども、はい、あのそういうのはひょっとしたら顎関節症かも知れませんということでお話をさせていただこうと思います。
はい、はい、では、はい、早速ですがこの顎関節症、はい、まあ、音がしたりとか、はい、少し違和感を感じるような顎のあたりですよね、はい、そういった症状ですよね、
はい、顎の関節っていうものがどこにあるのかっていうお話をまずさせていただこうと思うんですけど、はいはい、耳の穴の前のところがこうピロピロありますよね、
はい、ありますね、ピロピロありますね、
自受っていうんですけども、はい、それよりもうちょっと前のところちょっと指を当ててもらって、はい、でお口をこう大きく開け閉めしてもらうと動きますでしょ。なんかへこみが少しあってで動くところがあると、
あ、動きます、はい、
そこが顎の関節なんです。
へえ、
でこんなところ、あの顎の関節っていうのはあの頭蓋骨あ の中の側頭骨っていう骨の、はい、骨のくぼみの中に、はい、下顎の骨 あの関節突起とかあの関節頭とか言うんですけど、はい、出っ張りがそこのくぼみにはまってできてるんです。でそのくぼみの中にこう下顎の骨がはまっているんですけど、はい、その骨と骨の間に関節円盤っていう硬いあのまあ、円盤って言ってますけど、はい、あの本当はこう円状じゃなくてこう板状になってるんですけど、はいはい、それが挟まっている、はい、で骨の先っぽのところには軟骨がついている、はい、であの靭帯もついている、関節包って関節の袋って書いているその袋に覆われていて、その中にはこう滑膜もある、 いろんな組織が できてて、
はい、
でその下顎の骨もあのお口を開け閉めするときに咀嚼筋といってあの筋肉が4種類くっついてるんです。
はい、
でまず側頭筋といって頭の横のところ、こめかみのあたりこうグッグッてこう指当てて噛んでもらうとピクピクしますよね。でここに一つ、
はい、
で顎のエラのところ、
はい、
ここのところをこうグイグイと噛んでもらいますとピクピクしますよね。
しますね。
ここは広筋という噛む筋肉とかで広域筋、
はい、
であと2つ内側翼突筋とかあの外側翼突筋とかいうのがあるんですけど、これあの骨の裏側なので、はい、自分では触れないんですけれども、
はい、
で4つの筋肉がくっついてで上顎の骨と下顎の骨、
はい、
であの関節の円盤があって、そういうのがこうただこう私らあのお口を開け閉めしてますけれども、はい、そういうのが強調して動いていてお口の開け閉めがなっているということなんです。でそういうふうなところが調子が悪くなると、はい、痛みが出たり、
はい、
で口が開きにくくなったりいうことがあります。
はい、そうなんですね。どういったそのなんていうんですか、ね、何がきっかけというかどういったところでその症状として現れるもんなんですかね。
はい、であの顎関節症のタイプとして、
はいはい、
あのまあ、詳しいちょっと病名を言いますと、はい、あの難しいのであのあだ名というかニックネームみたいなので呼ばせていただくんですけれども、はいはい、まずあのその1があの筋肉痛のタイプ、
はい、
あの
筋肉
痛、はい、噛む筋肉がくっついてます。で日常生活でもなんか急に激しい運動したり重いものを持ったりとかしたら筋肉痛になります
ね。そうですね、はい、
で顎に筋肉がついてますから、はい、筋肉痛を起こすこともあります。はい、そういうタイプの顎関節症、
はいはい、
で関節その2があの関節がありますけど、
はい、
手足とかでも突然こうグキッと捻挫したりとかすること
あ
ります
。そうですね、ありますね。
顎の関節も捻挫みたいに起こすことがあるんで捻挫タイプ、
は
あ、そういう顎関節症があります、
はい、
で先ほど言いました あの関節円盤があってというのが、はい、上顎の骨と下顎の骨の骨と骨との間に帽子のようにそのクッションの代わりをする関節円盤というのも、はい、ついて、はい、でお口の開け閉めと一緒に動いてるんですけれども、はい、ずれる時があるんですよね、かくって、
はあ、まあ、いろんな要因で、はい、そういったことがあるってことですよね、
はい、クッションのずれタイプの顎関節症、はあ、でそのクッションのズレがズレっぱなしになってついに骨と骨とが一緒にあの直接擦れるようになっちゃった、はい、変形を起こしちゃった、
はい、
あの骨がすり減っちゃった、骨の変形のタイプの顎関節症、この4つに大体分かれます。で骨の変形なんかを起こすタイプの顎関節症がやっぱり一番症状が重たいですよね。
お話聞く中でも、うん、まあ、そこになると怖いなと、一番怖いなというふうに感じましたね、
はい、
あの筋肉痛であったり捻挫となると、
はい、
まあ、あの一時的なところもあるのかなと思ってしまうんですけれども、はい、一度何かそうずれてしまった場合は自分で戻せるのかなというふうにも思いますし、
はい、
自然に戻るものではないですよね、
はい、でまずそのずれが戻る戻らないのタイプ、
はい、
顎関節症のこれはあの3型の 3A と 3B 型って、まあ、ちょっと細かく専門的なのと分かれてるんですけど、
はい、
まあ、あの腹囲を伴うクローズドロック、腹囲を伴わないものだ、あのこうずれた関節粘膜が戻るのか、
はい、
ずれっぱなしになって引っかかったのか、うん、というので2つにまたこれも分かれるんですけど、
はい、
あのカクカクいうあのタイプの顎関節症なんですけど、はい、あのお口の開け閉めでよくカクカク音がしてるよ、うん、でも痛くないよ、あのしっかりお口は開いててご飯も食べれてる、でもなんかお口を開けるときカクカクしてるんだ、はい、これは実はあの治療対象にはならないんです。そのまま様子見とってくださいになるんですよ。
私それ学生の時に会って人に指摘されて自分で気づいていなくて音が出しているのが、
はい、
で今はもうないんですけど、
はい、
そういった経験ありますね。
でそのポキポキいうパターンの方の、はい、あの方どういうことが起こっているかというと、はい、あの前の方にあのずれてる関節の円盤があの下顎の下顎骨って突起の元の位置に戻ろうとするときに、はい、骨と骨との狭いところを戻ろうとクッとするときにポキッと音がする、
はい、
口を開けるときにこうポキッとか言いますよね、
はい、
でそういう方あの、まあ、関節の円盤がこう前にずれてるとき横にずれてるとき後ろにずれてるときあるんですが、はい、あのそういうふうなこうずれを起こして元に戻るときにポキッていう。ただあの、まあ、治療ガイドラインの話にもなるんですけど、
はい、
痛みがなくって40ミリ以上スカッとお口が開くんだよと、
はい、
あの前歯と先っぽの先で測ってみて、治療対象じゃないです。
はい、そうなんですね、はい、
でこれはあの顎の関節 その関節円盤がずれて元に戻るタイプなんですけど、
はい、
あの引っかかりパターンは大体そのずれる方がこう前方あの関節の前の方に、
はい、
あの円盤がずれちゃって、
はい、
でお口を開ける時っていうのがその下顎の骨が関節の中をこう20ミリから40ミリまで大きく開くときっていうのはそのくぼみのところから前に少しずれるんです、
はい、
で前にこう下顎の骨がずれようとしている先に関節の円盤が引っかかってる、
はい、
でもそこから以上顎が動かない、お口が開かない、
はい、
いうことになるんで、そのパキパキ音が鳴っていてなんか調子あんまり良くなかったんだけど、はい、例えばこう朝起きたら今日いきなりお口引っかかって開かないみたいなこのタイプの方はもう完全にずれて引っかかっちゃってる。
はあ、怖いですね、はい、いきなりそうなることもあるんです
ね。あります。ただこれあのずれて2週間以内だったら、
はい、
あのずれ戻る可能性があります。
猶予はまあそれぐらいはある
んですね。でこれはその自力で勝手に戻るっていうのは少なくって、
はい、
あのまあ、パンピングマニピュレーションとか言うんですか、あの歯医者さんで知ってる先生だったら、はい、こうずれてるところに顎をクッと光ってパキッて言って戻す、
なんとなく力技なんですかそれは、
の時がありますよね。であのそういう時に、はい、あのまあ、あの場合によってはその関節部のところにこう注射をして あの動きを良くしてっていう場合もありえますが、
はいはい、
まあそこまですることはあんまりないのかな。いやでも、2週間以内だったらそのずれた関節の粘膜っていうのは戻るんですが、
はい、
あの2週間を超えるともうあのなかなか戻らないと。
あそれは困りますね、
はい、なんでその、はい、ずれたあの関節の円盤がもう2週間以上経ってもう時間が経過してしまうと、
はい、
もう逆にその無理に戻そうと考えない方がいいという治療方針にちょっと変わります。
はい、全く逆方向なアプローチになるってことですか。
はい、
はい、
でまあ、その関節の円盤のこうずれどうこう他のタイプの顎関節症もあるんですけど、はいはい、痛みがなくお口があの日常生活に支障がないぐらいまで空いて、はい、でご飯も美味しく食べられてるというところを、まあ、あの目指したらその顎関節の位置がずれてようが、まあ、あんまり関係ないんじゃないのという治療目標になりますから。
なるほど。まあ、でもそうはおっしゃっていてもやはり早めに行かれた方がいいんですかね。
何事もそうですね、うん、で先ほど申し上げたその、まあ、あの筋肉痛のタイプの顎関節症もありますけども。
はい、はい、筋肉痛タイプですね。
はい、
筋肉痛タイプもこれもまあ私初めて知ったことなんですけれども、はい、確かに筋肉があるのであれば、はい、まあ、筋肉痛が起こらないと考える方が、ね、難しいことかなと思うんですけれども、はい、
で先ほど申し上げたあの頭の横のこめかみのところに筋肉ついてます。顎のエラーのところに筋肉ついてます、はい、あの触れる筋肉あの2種類、申し上げたんですけれども、はい、あのそちらの、まあ、どちらかとかもしくはまあそのエラのところの筋肉とかが多いんですけども、はいはい、こうそこが炎症を起こして、まあ、張りとかあのコリになって、
はい、
でまあ、無理すると痛いからお口開かなくなると。だあのそこのところを安静にして、
はい、
例えばあの歯医者さんだったらまあ調べた後であの痛みが激しい時には痛み止めを出ししたりとかしますし、あとあのマッサージとか、
はい、
あの自分で やることもできるようなストレッチの運動みたいなのがありますから、
はい、
そういうのでほぐしてあげるというふうなことをしているとその筋肉痛タイプは割と治るんです。お
それは朗報ですね。マッサージ自分でできることがあるのであればそれはぜひ実践したいですね。
はい、で特にあのご自宅でこうお風呂なんか入られて、はい、体がぬくもってる時とかに、はい、あのこういうのをやっていただくとあの筋肉が緩んでいるんで、
はい、
あの効き目が割とあるよと。
ああタイミングもあるんです
ね。そういうのもあります。でただそういうのをですねあの早い目のうちにそうやってこうほぐしてあげると早くなるんですけど、はい、あの長いこと時間が経つとやっぱりこう顎が動かない時間帯が長いので、はい、だんだん固まってきちゃって、
あ
で あのあまり経過が良くないなと、うん、いうことにもなるので、まあ、何事もこう早めの対応が ね、あのいいんではないかというふうに思います。
はい、もしあの何か違和感があるという方がいらっしゃったらで自分では判断できないということであれば、まあ、まず最初に受診していただくというか相談していただくのが一番いいですよ ね。なかなか自分で判断してこれが今筋肉タイプだというのも判断難しいかもしれませんので、はいはいはい、
で捻挫のタイプなんですけれども、はい、これはもう関節の先ほどあの顎の関節ってこういうふうなもんでできているみたいなお話もしましたけど、はい、関節の中に炎症があるので、はい、もう関節が痛いということがありますので、ここはもう無理をしてお口を開けない、
あ
無理して使わないで安静にしておく、であの お薬が必要だったらお薬も出しますし、あのマウスピースみたいなのを入れてもらって、でこう強く噛まないようにしてこう、はい、顎のマウスピース入れるとあの顎の関節のところに隙間が開きますから、
はい、
それであの安静にしてあげてあの様子をあの見ていくって、先ほど の、 あの円盤がずれるタイプでも必要だったらそのマウスピースとか作る場合はあるんですけれども、はい、
そうなんです、はい、まあ、でもこのタイプによっていろいろとやり方は変わってくる。
そうです
ますもんね。
でまあ、3つ今お話ししたんですけど、はいはい、最後あの骨の変形のタイプ、
うん、怖いですねこれ。 骨の変形というもう言葉が恐ろしいなと思うんですけど、
先ほどのこう、まあ、円盤がずれてしまってっていうので、はい、まあ、クッションがなくなってしまうので、はい、下顎の骨と上顎の骨がもう直接擦れるような感じになって、はい、でこう骨と骨とかこう直接擦れるんで、こうお口の開け閉めするときにジャリジャリジャリジャリ
ジャリジャリジャリジャリ
痛いよと、
はい、
でレントゲンなんか撮ってみると、ああなんかすり減ってるところがあるとか変形がいうのが分かったりとかします、
はい、
で特に年齢いかれた女性の方とかが多いらしいんですけども、
あるんですね、はい、傾向があるんですね。
骨の先っぽのところにこう軟骨がついてて、
はい、
でそういうのって女性ホルモンの影響を受けるらしいんです。
はい、
年齢がいきますと女性ホルモンの出が悪くなると、はい、その軟骨の部分の回復力がやっぱり弱くなるので、
はいはい、
でだんだんこう骨がすり減ってきてみたいな、先ほど のクッションの関節円盤のクッションがこうずれて、もうずれっぱなしになって、でクッション性がないのでもう骨がすれてくるみたいな経過をたどるんですけど、
はい、
だからもうこうなってしまうとなかなか経過が長いですし、辛いですよね。マウスピースなんかを入れて、まあ、傷んでいる時にこう保護してみたりだとか、はい、変形があるときも大学病院とかのレベルの治療になってくると思いますけど、
はい、
内視鏡を入れてみるとか、こう関節腔の中にこう生殖塩水とか洗浄みたいなのをして、はいはい、こうダメなものをこう洗い流す治療だとか、
はい、
あるんですけれども、この骨の変形なんかを起こすと一番辛い。
そうですね、その処置も今までの3つのタイプのものと比較するとちょっと大ごとというか、
はい、
いろんな作業が増えるのかなというふうに思いますね、はい、やはり気をつけなければならないですね、
はい、
骨の変形タイプ、
はい
はい、まあ、顎関節症というと一つではなくて、まあ、タイプに分かれるんだという話をしていただきまして、
はい、
まあ、それを見ていただいて、でそれに合った対応が必要になってくるということなんですけれども、はい、予防というのはできるものなんですかね。
予防というのはないですけど、はい、その顎関節をこう悪くするような、
はい、
癖とか習慣みたいなのはやっぱりありまして、
はい、
まあ、無意識にこう歯ぎしりや食いしばりなんかしてたら、
はい、
筋肉疲れますよ、
そうですよね、
顎がちがちになったりとかしますよね。でそういうのさらに原因をたどるとこう日常のストレスだったりとかしますよね。
ああ、もう全部つながってるんですよね。
で最近でしたらスマホを見てたら姿勢が悪くなるみたいな、はい、パソコンとかスマホを見てるとき前かがみの姿勢になると、
はい、
下顎っていうのは言ったらこう筋肉でこうぶら下がってるような形とも捉えられるんですけど、前かがみの姿勢になるんで、なんかこう顎の位置が変なことになって負担になっちゃうっていうこともありえないことではないんですよね、はい、姿勢にもこう気をつけてみる、横枕をしてみたりとか、こうやってこう頬杖をついたりとかしても、
はい、
こうした時にこうこっちの方のね、
はい、
頬杖をした時にこう顎の関節の方に負担がかかっているっていうこともありえないことじゃないです、
はい、そうですか、まあ、いろんなことが原因でそういった症状が
そうです
出てくることがあるということで、はい、見直せれるところはもう見直していただいた方が他のそういった病気にもならない、
そうですよ、ね、
防止としてはできるかなと思いますし、
はい、で癖の中で最近やっぱり注目されているのが歯列接触癖という癖っていうのがありまして、はい、人間こう安静にしている時っていうのは、はい、奥歯の間っていうのがちょっとだけこう隙間空いてるもんなんですよ、
はい、
安静空隙なんていう名前がついてるんですけど、
はい、
でぼーっとしてる時には奥歯のところって少し隙間が空いてるんですけど、はい、この歯列接触癖という癖をお持ちの方っていうのはもう常にって歯が当たってるんです。
緊張状態が続いているんですか。
無意識にずっと、
はあ、
でそうなりますと、もう筋肉とかも緊張しますよね、はい、で、まあ、結果的にこう関節の方にも負担がかかってる、顎関節症のある方の8割ぐらいにあるんじゃないかとかも言われてるんです、
無意識だと自分で、あ、それで私そうですっていうふうに名乗り出るのも難しいですし、
そうなんです、もう気がついたらこういいって感じるんですよね。
あ
で この癖があるから顎関節症になるかっていうんではないんですけど、この癖があると顎関節症を確実に悪くします。
ああ、よくないんですね。
で、無意識の習慣なんでこの癖を治すのはなかなか難しいんですが、はい、まあ、例えばこう付箋に噛むなとか書いてこう目に見えるところに貼っておくとか、あ、
もうそういった努力ですね。
もうふと気がついた時に、はい、あ、噛まないようにすると、そういう癖をお持ちの方は、まあ、そういうふうなことを試してみられてもいいかも
ですね。あ、そうですか、はい。まあ、いろいろと原因で同じことをしても症状が出ない方ももちろん、まあ、こういったことがあると思うんですけれども、はい、もし何か自分は違和感を持っているとかそういった自覚症状がある方はそういったまあ相談も歯医者さんにしていただいてもいいですよね。
そうですね、あの調べていただいた方がいいと思います。
はい、まあ、大きいことになる可能性もあるという話を今日紹介していただきましたので、はい、まあ、なるべく、はい、いい状態で行くために早めの気づきというところも意識していただきたいですよね。
はい、かかりつけの先生に相談されるのはいいかと思います。
はい、ありがとうございます。今日はあの、はい、なかなか珍しいテーマの顎関節症ということでお話をいただきまして、はい、今日も大変勉強させていただきまして、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、またスタジオにお越しいただきたいと思います。はい、はい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。今日はスタジオに倉敷歯科医師会から門野翔平さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。